第一テモテ6章3節から10節をお読みいたします。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間のない言い争いが生じます。これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのです。しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めるために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を刺し貫きました。以上でございます。それでは、このところから、誠の利益と題して西本先生に、お祈りと、メッセージを語っていただきます。では先生お願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、11月第一の手術の朝、私たちを礼拝に招いてくださり、そしてまた神様に賛美を捧げ、御言葉の祝福恵みに預かることができることをありがとうございます。どうぞ私たち自身を神様が祝福し、また豊かな恵みと愛に富むものとさせてくださるようにお願いします。そのためにも約束しておられるこの御言葉によって私たちを強くし、またさまざまな困難、また自らの弱さに打ち勝っていくものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞ御言葉を開いてくださり、また私たちの心の中にしっかりと留めさせてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年もあともう2ヶ月となったわけです。さまざまなことがありました。そしてまた秋になって、物価が少しずつ高くなってきています。ウクライナでの戦争の影響や、また円安っていうようなこともあると思いますけれども、私たちはこの利益っていうか、本当にこの生活がどうなるだろうかと、そういうことを思ってしまうんではないかと思います。しかし私たちは自分にとって何が一番大切なことであり、また自分を益してくれる、良くしてくれるものが何かということをしっかりと捉える必要があると思います。果たして私たちはお金がたくさんあるから幸せになれるんだろうか、それとももっと別のものがあるのかということを考える必要があると思います。今日はこのテモテの第一の手紙の6章3節から10節を読んでいただきました。誠の利益ということなんですけれども、自分に益となる、自分の生活生き方を豊かにするものは何か、結論から言うならば6節のところを見るとその答えがあるわけです。満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道ですとですね、これを書いたパウロという人はテモテ、自分の弟子だった人にこのことを伝えたわけです。満ち足りる心を伴う経験こそが 大きな利益を得る道である。それをまた私たちも得ていく必要があると思います。しかしこの利益をですね、妨げるものが実は私たちにあるということを気づかさせられます。一つは何かというと、4節に出てくるわけですけれども、その人は高慢になっていてという言葉があります。私たちの大きな利益、その祝福や喜び、また幸せになる妨げになっているのは実は高慢だ。パウロはそのように言いました。ギリシャ語の言葉の意味はこの煙に包むというふうにですね、なっています。本当に不思議な言葉です。日本語では煙に巻くというようなですね、言葉もあるんですけれども、分からなくなってしまうと、自分の心が高ぶっていくと、自分自身が分からない、また周りの様子も分からなくなってしまうということがあるわけです。じゃあその高慢から出てくるものは何か。4節の終わりのところに、そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。心が高ぶることによって相手の価値判断をする。相手が良かったらですね、その人を妬む。逆にその人が失敗したりダメだったら相手を罵る。実はそれは自分自身の傲慢な思いから出てきている。聖書にはそのように記されてあるわけです。しかしこのことに対してその高慢に打ち勝ったということが聖書に出てきています。聖書の終わりの方、新約聖書に、ユダの書というのがあるんですけれども、その9節のところを見ると、天使ミカエルがなんと悪魔とモーセの体のことについて論争をしている。それはもうどうでもいいようなことだと思うんですけれども、その時にこのミカエルが相手を罵り裁かない、主が戒めてくださるようにと言ってですね、その論争は終わっている。ですから私たちも人と何か言い争うようなことが出てくる時に心を静かにして考える必要があるわけなんです。一体この相手と話していることが自分に益となるんだろうか、一体どこからこういうもう言い争いが出てくるのか、考えるときに気づかされる。自分自身が高慢になっているんではないだろうか。高慢と逆の言葉があるわけです。それは謙遜ということなんです。謙遜になって言い争いするってことはあんまりないと思います。自分がへりくだって、そしてまた相手のことを受け入れる、争いになることはないんではないでしょうか。そしてもう一つ、私たちの本当の豊かさを妨げるものがあります。それは実節のところを見ますと、金銭を愛することというふうに出てるわけなんです。お金を愛する。その前の9節のところに、金持ちになりたがる人たちは欲望に陥りますというですね、そういう言葉が出てきてるわけなんです。お金で失敗してしまう。お金自身はものですから、勝手に動いたりとか人を操るってことはないんです。しかしそれを持つ人間が 欲望に駆られてしまう、お金の奴隷となってしまう、そういうことが往々にしてあります。関東大震災が起こったときに、大阪で、電気の会社を始めた松下幸之助という人がですね、いました。今パナソニックっていう会社になってますけれども、その創業者の松下幸之助、いろいろ発明をして電気製品を作っていったわけです。そしてその時に、関東大震災が起こった。もう東京や横浜、大きな町では物が不足する、電気製品ももうない。いろんな人たちが震災にあったところに行って物を売るわけです。物不足ですから高い値段つけても売れるわけなんです。ほとんどの人はなんかそういうふうにしたそうです。でも松下幸之助はそうしなかった。彼はですね、三方よしっていう言葉を聞いたことがあった。売り手よし、買い手よし、世間よし。で、彼はどうしたのか。他の人たちは高く売るわけなんです。物がないですから。でも彼は震災前と同じ値段で売った。そんなことしたら損する。そしてなんと卸問屋の方にも、駆け売りで売るわけです。物を先に渡して、そして普通だったら半額ぐらいは先に納めてほしい。でも彼はこういう時だから代金は後でもいい、そう言ってですね、卸問屋の方に品物を多く持っていった。そしてもう高くは売らないように、今みんな困ってるこういう時だからこそ誠実にやってほしい、注文をつけてですね、もちろんどんどん売れていったわけなんです。そしてそれを見ていた周りの人たちは驚いた。ほとんどの人たちはこんな時にこそ利益を上げよう、そして物を売る。でも松下電器は違う。誠実で、そして本当に困っている人のことも考えてくれている。関西中心だったんですけれども、そのことがきっかけになって、関東でもですね、松下電器っていう名前が知られるようになった。もうこれだったら信じられる。誠実にやっている。だから彼は何を得たのか。彼は信用を得ることができた。そこの会社だったら大丈夫だ。そしてその後も物が売れていく。彼はその時に考えたそうです。人間が豊かになるっていうのは物だけではない、お金だけではない、もっと大切なものがある。 PHP 研究所っていうのを彼は後で作ったわけなんです。ピース、平和、ヘルス、健康、プロスペリティ、繁栄、その3つを得るためにどうしたらいいのか。その所長に実はクリスチャンの人が抜擢された。今もうそこから発行している本がですね、たくさんあります。私も読んだことがありますけれども、私たちの豊かさっていうのは実はお金だけではないんだ、もっとそれを豊かにするものがあるっていうことを私たちは知らなければならないわけです。十節のところにはこの金銭を愛するっていうことで、多くの苦痛で自分を刺し貫きましたという人たちも出てきます。旧約聖書の第二列王記の5章というところを見ますと、 ゲハジっていう人が出てくるわけです。彼は預言者エリシャのしもべでした。で、彼のところに敵であったシリアのナーマン将軍が重い病気にかかって治してほしいとやってきて、エリシャの言うことを聞いてナーマン将軍癒されたわけです。もうこれほど素晴らしいことはない。もう彼はその感謝の印でたくさんの金品をですね、もう受け取ってほしいって言ったんですけれども、エリシャは受け取らなかった。ところがその召使いのゲハジは後でこっそりナーマン将軍の後をついていって、少しだけの金品をですね、彼は要求したわけです。もちろんナーマンはですね、喜んで、もうそれだけのもので足りないからって言ってですね、ゲハジに与えた。ところがそれは神様は知っておられるわけですし、エリシャにもそのことが分かってきた。彼が帰っていった時にエリシャはゲハジに、お前は何をしたのか。すると途端に、彼はナーマン将軍がもう苦しんでいたその同じ病になって去っていってしまったとあるわけです。お金や物自身は悪くはありません。しかしそれを手にする人間の心に欲が出てきて、そして本当の喜び、感謝、もうそういうところから離れていってしまうということになるわけです。じゃあ私たちは本当の利益、自分を幸いにしてくれるものが何なんだろうか。6節にある満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。パウロはそういうふうに言いました。経験とは何か。それは恐れ敬うということなんです。何を恐れ敬うのか。それは誠の神様を恐れ敬うということです。誠の神様って誰なのか。それは天地万物すべてのものを創造された、創造主と言われるですね。聖書の創世記を見ると、初めに神は天と地を創造された。その神様を恐れ敬うということであるわけなんです。そして満ち足りる心を伴う。満ち足りる心、8節のところを見ると、衣食があればそれで満足すべきです。着るもの、食べるもの、神様は豊かに与えてくださるわけです。そしてそんなに多くは必要ではないだろうと思います。食べるものもですね、そんなにたくさんは食べることはできないと思います。ただおいしいものを食べると食欲に負けて食べ過ぎてしまうと。食べ過ぎたらどうなるのか。健康をかえって害してしまう。成人病にもなってしまう。だから私たちにはある程度の限度がある。それ以上は必要はない。でも大事なのは自分自身の心が満ち足りるということなんです。じゃあ私たちの心を満たすものは何なんだろうか。このパウロという人はどうやって心が満ち足りたんだろうか。それはキリストの愛だということです。彼は最初からイエス・キリストを信じて従った人ではなかった。彼は素晴らしい律法学者であり、そしてまた道徳家、パリサイ人、貧困法制、人からは何の非難も受けないようなですね、素晴らしい生き方をしていた。でも彼の心の中には一つだけ足りないものがあった。それは 愛に不足していた。自分が愛される、そのことが彼には分からなかったわけです。ですから彼はナザレのイエス、大工の息子が神だ、そんなバカなことがあるはずは絶対ない、神様はもっと素晴らしい方だ、それはもうインチキだ、イエスを信じている者は間違っている、彼は迫害したわけです。暴力を振るい、鞭で叩き、牢屋に入れる、そういうことをしていたわけです。でも一つも心の中には喜びはなかったわけです。かえって彼は矛盾を感じる。自分はなんでこんな暴力を振るってるんだろうか。何のためにやっているのか。そういう中で彼は復活のイエス様にお会いした。まあ、彼はその当時サウロというふうに呼ばれてたんですけれども、サウロよサウロ、なぜお前は私を迫害するのか。あなたはどなたですか。私はナザレのイエスである。復活のイエス様がそのように言われて、彼は自分が何をしているのか。全く愛とはかけ離れた、人を苦しめるような生き方をしていた。しかしその自分のためにもイエス様は十字架で身代わりになって死んでくださった。そのことが分かったときに、彼はその虚しい心の中に愛で満たされる。6節にある満ち足りる心を伴う経験、神様を恐れかしこみ、そしてまた自分のようなものをも愛してくださっておられる、その愛が分かったときに彼は 大きな利益を得ることができた。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を損してしまったら何の得になるだろうかとイエス様は言われたわけなんです。命ほど尊いものは他にはない。まあやがて私たちは自然に年を取っていく、体も弱るってことがあるでしょうし、中には大きな病を得る人もありますけれども、私たちのこの地上の命っていうのは限りがあるっていうことです。じゃあ大きなその利益、利得は何か。永遠の命を得るっていうことです。神は実にその一人子を愛したほどに、この世を愛したほどに、一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださった。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは本当に不思議なことです。イエス・キリストを信じる、そのことによって永遠の命が与えられる。私はそんなバカなことないってですね、思ってたんです。信じるだけで命が、しかも永遠の命であり、死んでも天国に行けると、そんなバカげたことはない、信じることはできませんでした。しかしイエス・キリストがあの十字架で死んでくださったのは、自分の罪を許す。じゃあ罪とは何なんだろうか。その中には不信仰というのがあるわけです。信じられない。じゃあ信じられないで本当に心に喜びがあるんだろうか。ないわけです。何もかも信じられなくなったら絶望しかない。しかしその不信仰も十字架で許される。もう分からないようなものにもですね、イエス・キリストは命を捨ててくださった。十字架っていうのは事実です。教科書にも載ってくらいですから、嘘のことではない。キリストは十字架で死なれた。 それは自分のために命を捨てて愛を表してくださった。友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。命を捨てるほど他に大きな愛はないわけです。イエス・キリストが命を捨ててくださった、このことを信じるときに私たちの心を変えられる。パウロも彼は本当にこの虚しい生き方から愛に満ち足りた生活へと彼は変えられていったということであるわけです。私たちは自分で自分を変えることはできません。しかし神様は私たちを変えることができる。愛によって私たちを新しいものにしてくださる。私たちの失敗や過ちを許すためにキリストは犠牲を払ってくださった。そのことを信じるときに私たちの心には感謝が出てきて、そして神様を褒めたたえる。それが敬虔、神を恐れ敬うということになるわけです。そしてそのことによって私たちにますます神様の愛、喜びが注がれる。それが大きな利益となっていく。私たちはそのような愛の豊かさの中にさらに生かしていただきたいと思います。お祈りいたします。天の神様、今の時代は本当にこの混沌とし、またいろんな苦しみや、また災い、悩み、そういうような中に私たちは生きています。自分を豊かにしてくれるものは一体何なんだろうか。イエス・キリストの愛以外にはないことを思います。自分の失敗、弱さをイエス・キリストが身代わりに受けてくださって、十字架で命を捨ててくださった。友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。そのことをイエス・キリストは実際に十字架に身代わりとなって命を捨てる。パウロもそのことが分かりました。どうぞまた私たちはこのキリストの愛が分かり、いやそれだけではなくて自分の心の中に信じて、そして愛されて生きるものとしてくださるようにお願いします。どうぞこの愛の豊かさをもって私たちが互いに愛し合い、共に生きるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。